はい、皆様こんにちは、アラチェです。今日はですね、フリマアプリで売れたので梱包していくっていうテーマで話をしていこうと思います。このチャンネルはこんまり流片付けコンサルタントがお片付け情報を配信しているチャンネルでございます。で、今日は私もよくフリマアプリ活用するんですけれど、今日は出品した商品が売れたので、それを一緒に梱包していきましょうっていう回でございます。フリマアプリもこう売れてね、売れたりとかするといいんですけど、なかなか売れないものがあったりするじゃないですか。あとは出品すること自体がめんどくさくなっちゃったりとかしてね大変ですよね、意外と。で、お片付けをしてると、出品したいなって思うものがあったりするじゃないですか。で、出品するけれどなかなか売れないと。で、これ何が問題かって言ったら、やっぱり場所の問題ですよね。場所、要するに出品したけれど保管しておかなきゃいけないので、その保管しておく場所、これがどこまで許容範囲なのかっていう話ですよ。ねえ、なかなか難しい。なので、もう期間を区切って、何ヶ月売れなかったらリサイクルショップに持っていくとか、そういう風にしないと、なんかいつまで経っても売れない商品ってあるんですよね。私も本を売ったりとかするんですけれど、本当にいくら値段を下げたところで売れない本っていうのがあるんですよいくら高かったとはいえ、もう今は需要ないんだなっていう風に思うしかないというか、そういう時は仕方ないので、ブックオフ持ってったりとかね、もう最悪ゴミとして捨てるっていう感じですかね。今回何が売れたかっていうと、いつも私これ出品してるんですけど、ジブリ美術館のフィルムチケットですねジブリ美術館に行くと必ずフィルムのチケットをもらえるんですよ。で、いつもね、何が出るかなって楽しみにしてるんですけれど、私の場合はもう毎月行くのでどんどん溜まってきちゃうんですよ毎月一個ずつ増えていく。最近2回行ったりするんで、月に。そうすると本当に増えていっちゃうんですね。だから、よっぽど好みの柄じゃない限りはもう好きな人に手放す、お譲りした方がいいなと思ってフリマアプリで出品しちゃうんですね。なので今フィルムチケットを2枚まとめて買ってくださったので、これを梱包しております。梱包って言っても、このフィルムチケットの梱包の仕方がよくわからないんですけどいつもチケットなので折れたらまずいなと思って、厚紙、段ボールとかを使って、で、段ボールにもうぐるぐる巻きにするんですよ、ラップで。で、封筒とか、なんだろう、そういった類のものに入れて出品発送するっていう感じですかね。よし。で、 ガムテープ。本当はね、フィルムチケットとか私が大事にできたらいいんですけど、なかなかどうやって保管したらいいのかわからないし、それに私ジブリ美術館オタクではあるんですけど、ジブリ作品知らないものが結構多くて、フィルムチケットも本当にわからない柄が出てきちゃうんですよ。特にゲド戦記とか私見てなくてわからないんですよね。何のどのシーンって言われてもちょっとピンとこなくてね。はい、梱包終わりました。ありがとうございます。なので出品しちゃいます。でフィルムチケット結構売れますよ売れますって言ってもピンキリなんですけど、本当にいくら値段を下げても売れないものもあるし、一方ですごい高く売れるものもあるんですよ。これに関しては本当にその価値観の違いというか、うん、たまたま偶然私の手元にやってきたものが私は必要ないので、もっと大事にしてくださる人の手元に渡った方が嬉しいじゃないですか。なので私はもう出品しちゃってますね。これはさすがに転売ではないと思うんだけれど、転売って何でしょうね。私は別にいいと思うんですけどね、需要と供給というか、まあ、やりすぎは良くないですけどね、その暴動が起きるほどのことはしちゃいけないと思うんですけれど、可愛いなって思うものに関しては私は絶対に売らないですし、うん、価値が高いと思ってても売らないチケットあるんですよ。一方で私にとっては価値がないものでも本当に必要としてる人がいて、海外の人多いですね、フィルムチケット買う人。なのでなんていうのかな、日本人の方も買うんですけれど、割とポンとすぐ売れてしまうんですよ。私が今大事に大事にしているチケット3種類あってですね、もうこれは本当に3年通ってようやく手に入れたみたいな3枚なんですけれど、一つはこれね、トトロのニカーって笑ってるトトロのチケットがあって、もうこれは本当に可愛い、これは可愛いね。なんかトトロって出ないんですよ、フィルムチケット。まず最近もう通ってて分かったんですけど、もうパターンが決まっていて、出てくる作品が限られてる。多分5種類くらいしかないですね。ゲド戦記、ハウル、ゲド戦記、ハウル、コクリコ坂から、アリエッティ、仮暮らしのアリエッティ、あとなんだっけくらいか。そう、他を見たことがなくて、でクリスマスだけ特別なチケット配ってくれるんですよはって思いますよね。どういうことなのって思いますけど、クリスマスの時期だけいつもと違うパターンのプレミアムなチケットを配ってくださって、その時にいただいたのがこのトトロがニカって笑ってる雨のシーンですね。こう傘持って、覚えてらっしゃるかな皆さん、さつきちゃんに傘をもらって、その傘から 水の水滴の音が聞こえるのがトトロ楽しくてニカーって笑うんですよそのシーンですね、本当に可愛い。これはいくら出されてもちょっと売らないですね。結構プレミアムな、これは去年の12月25日にもらったやつですね。で、あと2枚は、これはどっちも、あ、すごく似てるんですけど、コクリコ坂からのチケットと、あとハウルの動く城のチケットなんですけれど、すごく似てる。なんていうのかな、物がごちゃごちゃって置いてあるんですよ。両方とも。コクリコ坂のカルチェラタンっていう建物が出てくるんですけど、そのシーン、物がね、ごちゃごちゃって本当にいっぱい置いてあって、何これって思うんですけど、それが私は嬉しくって、やっぱり物って誰かしらの思いが詰まっているんで、ニヤニヤしちゃいますね。そのハウルの方も、これは、帽子屋さんですね、帽子屋さんで帽子がいっぱいごちゃごちゃって置いてあって、机の上にももりもりっとね材料が置いてあるんですけど、その様子がやっぱり魅力的で、なんか片付け片付けってね、ちょっと頭ごなしに考え、頭ごなしにっていうか目くじらを立てて、すっきりさせなきゃいけないとかって思っちゃうじゃないですか。そうじゃないんだよっていうのを私はいつもここで伝えていて、別にごちゃごちゃしてていいと思うんですけれど、なんでそれがそこに置いてあるのっていう意味ですよね。意味を持たせてほしいなって思います。すごく何の意味もないものを持ってたりするじゃないですか。例えば、ね、ポストにチラシが入ってるとか、これって誰の意思でもないんですよ。たまたま偶然その地域に住んでて、入ってくるチラシがあって、でもちろんね、大事にしたい場合は大事にしていただいていいんですけれど、こう意味のないごちゃごちゃじゃなくて、意味のあるごちゃごちゃ、物語だったりとか、その人の人生っていうのが見えてくるようなごちゃごちゃだったら、まあいいのかななんて思いつつも、でも私の実家もそうですけど、足の踏み場がない状態になってしまうって、これは良くないですよね。私の父なんかね、物が大好きでどんどん集めちゃうんですよ。どんどんっていうかね、私たち姉妹が、子供がね、昔持ってたぬいぐるみとかも捨てられずにね、ずっと取っておくんですよ、あの人。私たちは何度も捨てようとしたんですけど、もう何度も戻すんですね。だってあなたにはそのぬいぐるみ思い出ないでしょって思うんだけど だけれど、そういうものをね、思い出として残しておきたい、知らないですけれど、でも足の踏み場がないんじゃね、やっぱり年も取ってきてるし、生きづらいでしょうにって私は思うんですけれど、だいぶフリマアプリの話からそれちゃいましたね。話を戻しましょうか。お片付けをしていて、ね、いらないものって出てくると思うんですよ。で、その中でまだ使えるとかもったいないっていうものに関しては、デバイス法の一つとしてフリマアプリだったりとか、あとはリサイクルショップとか、それこそご自身でなんか、ね、地域バザーみたいなのに出品するっていうのもありだと思うんですけれど、 チにとっても心地よい方法で捨てるというか手放してほしいなって思います。手放し方によって心の快適さっていうのは変わってきますので、ただゴミ箱に捨てるっていうことだけが手放す方法ではないっていうところですね。それこそぬいぐるみとかお人形とかだったら神社とかに持って行って、そういうのを焚き上げしてくれる場所もあるんですよ。そうすると、心がすっきりするかななんて思いますし、あとは、そこまでじゃないっていう場合に関しては、大事に大事に袋に入れて、立派な袋に入れるんですよ。で、塩をかけてあげたりとか、アルコールで拭いてあげたりとかして手放すと、意外とすっきり手放せるかなって思います。今フリマアプリもすごい楽に出品できるようになりましたよね。何なんだろうね、あれは AI ですか？本当にすごいなって思うんですけれど、例えばいつも私本読み終わった本を出品するんですよ。で、本に関してはもうバーコードさえ読み取れば、もうあとは全部フリマアプリの方でデータがずらずらって出てくるんですね。なんとかかんとかタイトル と、著者の名前とどういう本なのかっていうのを全部バーって出てくるんですよ。で、私の方で何にもの設定する必要がない。一方で、じゃあジブリ美術館のチケットはどうなんだっていう話なんですけど、これ もう自動で出てくるんですよ。写真撮るじゃないですか、フリマアプリ で写真を撮って、いろいろとタイトルつけて詳細つけてってしなきゃいけないけれど、あなたの商品はこれですかみたいなのが候補がずらって出てくるんですね。すごいなと思って。で、フィルムチケットはあんまりないんですけど、その候補の中に。で、それでもそのあなたの商品のカテゴリーはこれですかっていうのは、大体当たってるので、それをポチッと選ぶだけで良いっていう、本当にフリマアプリも進化していて、なんかちょっと面倒くさそうって思っている人がいらっしゃったら一回やってみてほしいなって思いますね。今すごい楽になってます。で、匿名で発送できるし、手数料も取られますけれど、言って 10% くらいじゃないですか。ね、10% だけで全部フリマアプリの方でやってくれるんですよ。本当にありがたいサービスですよね。ちなみに今私はコーヒー豆の選別をしております。ちょっとコーヒー豆をね、どういうことかっていうと、私自分で焙煎してるんですよ、コーヒーを。でも今自宅にコーヒー豆なくなっちゃって、焙煎しないと飲むコーヒーがないんで今選別をしてます。生の豆の中からいい悪いっていうのをね、ちょっと分けてるんですけれど、あとで私はこのフリマアプリ今梱包したものを郵便局だかコンビニだかに持っていこうと思います。郵便局の方が若干手数料安いかなって思いますね。手数料ってか配送代が安いような気がするんですけど、だからとってわざわざ郵便局にどっこいしょって行くのはだったりするんで、もちろんね、行けるときは郵便局の方が楽っちゃ楽ですかね。シール貼るだけなんで安いし、だけれど近くにもないっていうときはもうコンビニに行って発送する。 どっちでもいいって感じですかね。何が何でも郵便局じゃなきゃ嫌みたいな、そういうわけではない。手数料って言っても数十円くらいの違いだと思います。手数料とか送料の違いって言っても、私は、まあ、売り上げもね嬉しいですけれど、私が使うよりも大事にしてくれる人の手元に行く方が嬉しいので、今回のフィルムチケットも売れてよかったです。もうずっと売れてない子がいて、いくら値段を下げても売れないんですよ。なんだけれどコメントでこれとこれでいくらにしてくださいってね、値下げ交渉されて、私は逆に嬉しかったですけどね。その売れそうな商品を値下げされるわけじゃなくて、もう全然売れてなくて困ってたっていうのかな、ずっと私の手元にコレクションとして残しておきたいわけじゃないんで、そういうのに関しては本当に嬉しいですね。であとそのまとめて配送できた方が送料がかからないじゃないですか。1個ずつ送ると1個ずつ送料がかかるんですけど、まとめて買ってくれたら送料が節約できるじゃないですか。だからその送料分を考えても安くできるんですよ。なので今回は本当にお声掛けいただいてよかったです。なので意外とその値下げ交渉っていうのもありだなって思いますね。私はあんまりしないですけどね。欲しいと思ったらもうその値段で買うか、勝手に値段が下がるのを待つかっていう感じですかね。でその間に売れちゃったらご縁がなかったと思って諦めるっていうタイプです。ちょっとダメだね、全然コーヒーの選別が 60g 必要なんですよ、コーヒーを焙煎するのに。意外と時間かかっちゃいますね。で私フリマアプリでお買い物もよくします。はい、すごく良いですよ。すごく良いと思います。なんていうのかな、いい商品がある、たくさんあるっていうところで、中古ですけれど、まあ、新品で売ってたりもするんですけれど、例えば古い商品、古い商品なんかはお店に店頭に並んでないじゃないですか。あの時のあれが良かったっていうものがあったとしたら、それはフリマアプリで探すと見つかったりするんで、本当にありがたいです。あと本もよく買いますね、中古の本。私どうせ読んだら手放しちゃうんで、本なんて中古でいいっていうふうに思っていて、まあ、よく中古の本買います。なんかね、手元に残して飾っておきたいとか、そういうのであれば買ったりとかもするかもしれないんですけれど、あとどうしても出たばっかりの本を読みたいとかね、そういう時は新品で買うんですけど、そうじゃない限りは中古で安くなってるんだったらそれでいいかなって思って、あとは何だろうな、あと何買うかな。この前も仕事用の靴を買ったんですよ。これがすごくよくて、 ん、もういい買い物をした私天才と思ってるんですけど本当にありがたいです。いつも気に入って買ってる靴のブランドがあるんですね。でそこでなんか仕事用に履ける黒い、ね、パンプスみたいなものが売ってないかなと思って探してたんですよ、フリマ。そしたら定価が1万5、6000円くらいする靴なのに8000円くらいで半額くらいですよね。だから出品されてる方がいてもうすぐ買っちゃいました。でいつも買ってるブランドなので靴サイズもぴったりだし履きやすくて心地が良くてもうすごいいい買い物をしたと私は思ってるんですけれど、いつもね安い靴を買ってたんですよ、仕事用に。だけどやっぱ安い靴って良くないなと思って寿命が早いですし、あと履き心地が悪いっていう風に気づいて、だったらいつも気に入って履いてる靴のブランドがあるから、足長おじさんっていうところの靴なんですけれど、その靴を買おうと思って買ってみたら本当に履き心地も良いし、足も痛くならないし、今のところすごく良いです。長持ちもしそうっていう。でこれ 60g くらいになったかなこれ 60g になったら今日終わりにしようと思うんですけれど、ちょっと待ってください、測りを。なんか今日もう一個配達があると思ったんですけど来ないな、気のせいだったのかな、今日じゃないか。さっき一件荷物が届いたんですけれど午前中でね、もう一件午前中で頼んでるんですけど来ないのかな。ちょっともう私もお出かけの時間なんで困っちゃうんですけど、気のせいかもしれないあ、全然 40g しかない、どうしよう。なんかあとちっちゃくなってきちゃったんですよね、豆が。まあ一回ちっちゃくてもコーヒーの豆に大きさの違いっていうのがあるんですよ。あまりにも小さすぎる大きすぎたりすると火の入り方が違くなっちゃうじゃないですか。なのでできれば避けたいなと思っていて、捨てるんじゃなくてその小さいものは小さいものだけで一緒に焙煎するっていう感じですかね。けどちょっとこれだとね明らかに足りない、困っちゃいましたね。小さい子ばっかりになってきちゃいました。小さい子たちが 2,3 割 2割くらいいるんですよ。今何時だって、充電もなくなってきましたね。すいません、グダグダお話ししてしまって。フリマアプリいいですよ私はいつもラクマを使ってます。楽天のラクマですね。私いつも楽天なのでお買い物するのも、楽天経済圏って言ったらいいのかな。スマホも楽天だし、あとあでもそれくらいか今。 あ、銀行、楽天銀行、楽天カードとか、なんかもうとにかく楽天してるんですね、全部。なので、楽までお買い物をすると、まあ、ポイントもたまりやすいですし、あと、その売り上げを楽天で使えるっていうのがすごく便利なので、私はいつも楽マ使ってます。だけれど、あのメルカリも使いますよ。メルカリは出品しないで、あのお買い物専門ですね。どうしてもそのメルカリにしかない商品とかあったりするんで、そういうのはメルカリで買うかな。はい、ちょっと時間がかかりそうなので今日ここまでにします。皆様今日もお聞きいただきありがとうございました。出品して売れたら嬉しいですよね。あの自分がいらないって思ってても、まあ、日本中探せば必要としてる人はいるっていうことで、もちろんなかなか売れないっていう商品もあると思うんですけど、そういう場合はもう期間決めてね、1ヶ月で売れなかったら手放す、リサイクルショップ持ってくとか、そういう覚悟を持ってお片付けの出た不要なものとかがお金になったら嬉しいので、うん、ぜひね活用していただければなと思います。意外と簡単です。今本当に簡単に出品できるんで、うん、写真撮るとあなたの商品はこれですかみたいな、だから似たものをね出してきてくれるんですよ。これすごいなと思って、うん、なのでやったことない人もぜひトライしてみて、もしできないっていう場合はもうしょうがないし、リサイクルショップ持っていくっていうのは一番楽だと思います。もうすぐお金になるし、あの確実にその日に引き取ってくれるじゃないですか。フリマアプリだともう時間かかっちゃうんですよね。そのお部屋がすっきりするまでに時間がかかるっていうので、ちょっとそこは天秤にかけていただいて、どっちが大事かなっていう、ぜひやってみましょう。で、この私に片付けのご依頼とかございましたら、こんまりメディアジャパンのリンクを貼っておきますので、そちらからお気軽にお問い合わせください。はい、では今日は以上です。皆様お聞きいただきありがとうございました。今日のこの後もハピネスを選んでお過ごしください。アルチでした。バイバーイ。